ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。天のお父様、12月のこの聖日を迎え、神様、私たちは、まだ特にイエス・キリストのこの地上への来臨と、神様、降臨と、神様、私たちがまたこのイエス・キリストを深く思える、神様、この季節になりました。特に今月は、どうぞ私たちのイエス・キリストに焦点を当てて、主は何のためにこの地上に来られたかということを思い馳せながら、この礼拝を持つことができるようにお導きください。神様、今日また生マラソンで、道路が、閉鎖されて、神様来ることのできない方々もおられるようですが、神様、あなたの御手を持って導いてください。皆によって信じて祈ります。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に開きます。今朝は、ヨハネの福音書第一章。じゃあ、徳津兄弟読んでくれる？一章の、ヨハネ一章の一節から、十節まで。今日は今日からレントに入りまして、アドベントに入って、最後の24日まで私たちはキリストを待つというそういう季節を迎えているわけですが、今日はですね、ここから闇を照らす光ということでご一緒に見ていきたいと思っています。イエス様がこの生まれた時代は背景は非常に苦しい、そういうローマに支配されて重税とこの人権が無視された、そういう時代であったということが言われますが、ローマに支配されてですね、人々は自分たちが解放されることを願っていた。しかもそれは、この力を持った武力を持って、その私たちをユダヤ人をですね解放するという、まあ、そういう、メシアを彼らは望んでいたわけですが、実際にイエス様が来られたのはそういう武力による解放ではなくて、まさにこの今日のところは光によって私たちをその罪から救うというそういうお方であることを私たちは覚えます。で、今日私たちの社会はどういう社会かというとですね、ローマの時代はそういうローマによって、このイエス様が生まれた時代はローマに支配されて、そしてこの重税の中で人々がこの苦しい生活をしていた。ですからこの覆われていた闇があったわけですが、しかし今私たちの社会を見るときですね、どういうこの闇があるかということを考えるときに、子供から大人に至るまで、私たちの社会は、そういう闇に覆われている時代であると思います。まあ、新聞にもですね、大人の会社の中のいじめということが新聞に連載されておりましたけれども、そういうようなこのいじめの社会というのがですね、今私たちの、まあ、 その周りにあるということを覚えながらですね、本当にこの闇からどうしたら脱出できるかということを、今日はこの光を通してそのことを学んでいきたいと思っています。このヨハネの福音書のメッセージの中心的なものはですね、そこを読んでいくとお分かりになるかと思いますが、水ということと光というのがヨハネの福音書の特徴です。でこのヨハネ福音書を読んでいくと、この水という言葉がたくさんこう出てまいりますね。この水を飲むものは誰でもまた乾く、私が与える水を飲むものは決して乾くことがないという、この水のことを、あのサマリアの女と水の例えを語ったりですね、水を持ってこのヨハネはこの福音書を通して語っているわけ。もう一つはこの光という言葉です。水と光がこのヨハネの福音書のまあ特徴だとこう言えると思いますが、今日私たちはこの中からですね、この光についてご一緒に見ていきたいと思います。まず第一にこの一章の四節、ヨハネの福音書一章の四節、そこを見てください。この方に命があった、この命は人の光であったとこう書いてます。命はこの方に命があった、この命は人の光であった。この方はこれはイエス・キリストですね。イエス・キリストには命があった、その命は人の光であったと。命と光というものをヨハネそこで表現しているわけですが、私たちのうちには本来光がないんです。イエス様は私はその光である、命の光であるということを言われたんですが、私たちの中にはこのね、光はないんです。私たちは本来は闇に覆われている。罪と、エペソの手紙の中には、罪と罪化によって死んでいたものであると書いていました。私たちは本来、罪と罪化によって死んでいたものであった私たちをですね、このイエス様はその救ってくださった。罪というのは、光のない状態を罪と言います。イエスのこの詩人のジョン・クレアという人がですね、人生を一冊の本に例えました。そして、一冊のに例えて過去を悔いる気持ちを、まあ、それを人生を例えて、そしてもし人生に第二案があったらば、私はその本を構成したいと、もう一回それを書き直したいと。しかしそれは一度出されたその本は構成できないんです。一冊をなったものは、私の人生というものは、それはまさにこの本を作るのに似ているようなものであると。もう一人この日本の哲学者の森岡正弘という人はですね、こんなことを言っています。思い出してみるとこれまでたくさんの失敗があり、恥ずかしい積み重ねがありました。取り返しのつかない行為も何度もしてきました。タイムマシンで過去に行って真っ白に消してしまいたいと思うような苦しい出来事もありました。これは私たちの人生というのはですね、できればその過去に戻って、私たちのそのやったことを全部消したい。しかし、過去のことを私たちは消すことはできない。その消すことをできない私たちのために、イエス様はこのおいでになった。消すことはできないけど、イエス様によって許されて、愛されて、救われるということが、これが聖書の教えなんですが、この罪という、過去の罪という闇は、哲学でも何でも消すことができないわけです。そのためにイエス・キリストは闇の中に私たちのために光となってこの地上に来られた。これがまあクリスマスになってこの世に来られたイエス様の姿ですが、イエス様は誠のこのヨハネの福音書、そこ8章も開きたいと思います。ヨハネ8章。8章の12節です。ヨハネ8章の12節。イエスはまた彼に言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。皆さんでここ一緒に言いましょうか。よろしいでしょうか。3、はい。イエスは彼に言われ、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく命の光を持つのです。私に従う者は、この中に強い言葉でですね、決して闇の中を歩くことがなく命の光を持ちますという言葉です。 光というのは私たちの人生の道しるべのようなものだとこう言えると思います。光というのはもし光がなかったら私たちは 一寸もあることはできないと思いますが、登山家のですね、野口健という人が、彼はたくさんの高い山々をこの何度もこの登っている方ですが、有名な方ですね。彼にある方がですね、なぜあなたはそんなにいつもいつもこの山に登っているんですかと聞かれたそうです。その時に彼はですね、言ったことは、私の虚しい心を埋めるために、その渇きを埋めるために私はそれをしているのですとこう言ったそうです。彼は山に登ることは決してこの楽しい楽なことではない、その自分の心の中の虚しいものを埋めるために私は山に登っているんです。ロッキーグループというのを私も分かりませんが、あの本読んだらですね、このことが出ていました。ロッキーグループというのは知ってます？特徴で誰か知ってる人います？ロッキーグループという、このロッキーグループはですね、ボーカルでその1991年に亡くなったフレディ・マキュリーという人がですね、このロッキーグループの中の一員だったそうですが、そのザ・ミラクルというアルバムの中で彼が書いた最後の曲はですね、俺たちは何のために生きているのかという、これが彼の最後の言葉だったそうです。誰も知らないこの歌詞があります。彼は巨万の富を手にして、多くの不安に魅了されて、にもかかわらず亡くなる直前の彼のインタビューの中に、自分はひどく孤独だったと、この世の中で全てのものを手に入れた、この世で一番哀れな孤独な男になりうる、これが一番たちの悪い孤独だった、成功したおかげで俺は世界的に有名になって何百万ポンドを手に入れた、でもそのせいで人間が最も必要としているものを手に入れることができなかった。彼はたくさんのお金を手に入れた、そしてたくさんの不安の方々に囲まれていた、しかし私は孤独だったと、彼にも光がなかったということです。最も必要としていたものを手に入れることができなかった。彼が最も必要としたものは何かというと、それは生きるところの光、自分を導く光だった。何百ポンドという、まあ、これポンドですからどのぐらいになるか分かりませんが、まあおそらく何億あるいは何十億のお金を手にしたけれども、自分は大事なものを手に入れることができなかった。私たちが最も必要としているものは、この誠の光であるところのイエス・キリストのみであるということです。だから彼はですね、私たちにこの世の中でいかなるものも誠の光になりうることはないという、このヨハネの一章のもう一度そこに戻るとですね、一章四節、この方には命があった、この命は人の光であったと。イエス様の中に真の光と命があったということです。これを除いてどのようにこの地上的なものに私たちが満たされたとしても、それは光を得た、そういう人生にならないと思います。ちょっと今日ですね、歌を忘れたカナリアを平子姉妹と朝姉妹に、まず演奏して、それを歌の意味をですね、皆さんに少しだけ説明したいと思いますが、じゃあ二人どうぞ。これスクリーンにも出ますか？出ない？でね、OK、いいです、はい、はい、これは私たちがよく知っているその歌を忘れたカナリアですが、そこには背景にこういう意味があったということを私も知りました。 いてる方と一緒に歌いましょうか。
後ろの山に捨てましょうか。いいえ、それはなりませぬ。
私たちがよく子供の頃ですね、学校唱歌で歌った歌ですが、この歌がですね、どうしてこれできたかということですが、この歌を作った方は西条八十という、この名前もよくお気になったと思いますが、この方がですね、ある教会の礼拝に出席されたそうです。彼がクリスチャンだったかどうかはちょっと分かりませんけども、そのふと天井を見上げると、天井に灯っている電球ですね、今のようなこう電球じゃなくて、こう裸電球ですね、その電球の中に一つだけ玉が、切れているのがあった。で、光となっていないままそこにあったと。それをじっとこの西条八十が見ている間にですね、この詩は、歌わせカナリアは作られたということです。みんなが輝いているのに、一つだけその球が輝いてない、自分も輝きたかいだろうに、しかし輝けない、その気持ちを考えたら、ここに一番苦しんでいるのは、キリストはその人一つの電球、一人に人を輝きたかったのではないかという、そういう思いを持って、この歌わせたカナリアが作られたということです。一つだけ輝かない、本来輝かなきゃいけないのに、その輝くことのできないその電球型、それを私たちの人生に当てはめて、本当は人生もっと輝きたいと思ってるだろうに、輝くことのできないその電球の中に人間の暗さっていうものを見たというのですね。ですから、ヨハネはこの方には命があった、この命は使徒の光であった、イエス様は私たちの光となるためにこの地上に来られたということです。第2番目はですね、五節の中を見ると、光が闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いているということです。私たちのこの人生には何が起こるかわからないんです。今輝いているけど、今電球があるけど、それがいつ切れるかわからないような、それが私たちの人生、次の瞬間どうなるかわからないというのが私たちの人生です。そういうことを考えながら、私たちは信仰生活をする、あるいは人生を歩んでいくということは大事なことなんです。いつまでも輝き続ける、いつまでも切れずにいる電球というのはないんです。それ切れるときにどうしたいのか、サタンはいつでもこの闇を作ることがサタンの働きです。私の心の中に イエス・キリストの光を消そうとすることが、これが悪魔の働きなんです。神様の存在を否定する、いや神なんかないよ、そして攻撃してくる、それは闇に光が当たらないように、私の人生の中に何か起こる闇に光が当たらない、イエス・キリストの光が当たらないようにすることがサタンの働きです。ある方のが事故に遭ってですね、自分の子、妻と母親を失った、子供と妻と母親を失った、おそらくまあ交通事故だろうと思いますが、このジェラルド・シッツワーという人は失意の日々を歩んでいたときに、事故から3年が経ってですね、彼はこう語ったそうです。あの事故は、事故の記憶は起こった瞬間に私の頭に焼き付いた。長い間私にはこのことが苦悩の源であった。3年前に妻と子供と母親を失った、それは彼がずっとそれ3年間もその中で苦労してきた、苦悩であったと。それで彼はですね、これはもし私たちがその神様を信じてなかったら、なんで自分の人生にというふうに、このなぜこのことが起こったかということを否定的な疑問を持って、私たちはそれを見るんじゃないかと思いますが、しかしこのセラルド・シッツァーはですね、神様を信じていた。私はこの新しい視点からこの事故を見たと。なぜ妻と子供と母親が死ななきゃいけなかったのか。神様の新しい視点で見たときに、その瞬間に神様がその事故現場にいたということを知ったと。神様はその事故のそのところにいなかったので、そこに神様いた。神を愛する三人を天国に迎えるためにそこにいた。神は私たちを慰めるためにそこにいた。生き残った私たちを新しい方向に送るために、キリストの輝きに導かれていると。これが私たちの人生を歩んでいくところの信仰者に、どんなことが起こってもそれを私は神様の視点で見るならば、その起こった出来事をですね、それは運命が悪かったとかですね、あるいは神様は見捨てたというふうに私たちは解釈しないで生きるんじゃないかと思います。この世の価値観とか、この世の宗教的な考えとか、あるいはこの世の人生観で私の中に起こる出来事を見てはいけないということです。この五節の中に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。私たちの人生にいつか闇が来る時がある。しかしそれが闇が来たとしても、光は闇に輝いている、闇はこれに勝たなかった。このイエス様の御言葉に私はしっかりと信頼していくことです。今度は詩編をご一緒に何箇所か開きますが、詩編の119編、じゃあ徳地がそこも読んでくれるかな、聖書をどうぞ開きます。ちょうど真ん中ぐらいの詩編の119編、そこ何箇所か119編から開いていきます。119編、130ページです。あ、ごめんなさい。130編、119編の130節。はい、ここにですね、御言葉の戸が開くと光が差し込む、わきまえのないものに悟りを与えます。この御言葉の戸が開かれると、光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますという言葉はですね、これは別の訳を見ると、勉強したことのないような人に主の御前に博士になれる人、無学の人、 御言葉が開かれると光が差し込んで、わきまえのない無学な者にも勉強したことのないような人の中にも神様の光が差し込んできますということです。だから私たちは聖書というのはですね、必ずしもその人が頭がよくて聖書をよく理解できるとかで、そういうものではないんです。それは大事なんですが、しかしこの御言葉を神様の言葉と信じていく、その人は光が差し込んでくるというんです。世の中には聖書というのをですね、大学で教える信仰がない、宗教学の中でその教える人たちもたくさんいるんです。しかしそれはどんなにそれを教えたとしても、その人の中には光が入ってこないとですね、悟りを得るものがとはならないということです。もう一箇所、今度は詩篇の119編の105節、じゃあそこも、この詩篇の119編を読んで共通することはですね、神様の御言葉は私たちにとって光なんですということです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。これはある方はですね、これはこの言葉は、神様の御言葉は懐中電灯のようなものであるというふうにそこを説明した方がいるんです。私たちが夜道を歩くとき、暗い道を歩くときですね、懐中電灯がなかったらどこに何があるか穴に転んでしまうことでしょう。しかしこの懐中電灯があれば、私は安全に歩くことができるんです。神様の御言葉というのはまさにそういう懐中電灯のようなものです。そして詩篇の、今度は119編の18節を開きましょうか。18節、19編の18節、はい、ここにも、私の目を開いてください、私があなたの御教えにあるくすしきことに目を留めるようにしてください。この支援はどんなにか光、神様の御言葉の前に私の目が開かれることを強調している言葉です。そしてもう一節、もう一回、もう一節だけ、67編、119編の67節、はい、苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの御言葉を守ります。この人が苦しみにあったその時は、苦しみに遭う前に私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの御言葉を守ります。私の人生に何が起こってもこのイエス様は私のところに近づいてくださるところのお方であることを知ります。闇を追い出すことのできるのは、私の人生の中に起こってくるその闇、それはいつであるか何であるか、その闇を追い出すことのできるのはイエス・キリストの御言葉、イエス様ご自身の光であるということ、これを除いて私の中にその闇を追い出すことのできるものは世にないということです。悪魔はイエス様の光を見せないように、そういうふうに彼らは考えて生きています。最後にヨハネの一章のもう一度そこを開いていただいて、9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、 世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。イエス様はこの世に光として来てくださったのにですね、人々はその光を受け入れるとしなかった。それを見ようとしなかった。なぜかというと、人々の目が開かれてなかったからです。最後にエペソの手紙をご一緒に開きましょうか。エペソの手紙第一章。じゃあそこも読んでくれますか。エペソ第一章。374ページでしょうか。エペソ第一章の18節です。19まで。
また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働き、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、
はい。このエペソの手紙は素晴らしい、まあ教理的なこともあるんですけれども、素晴らしい、この信仰というものが何かということを私たちに教えている、書です。このエペソの中でですね、目が開かれるということは、それはどんなに素晴らしいことであるかということがですね、書いてあります。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられた望みがどんなものか、聖徒の受け継ぐべきものがどんなに栄光に富んだものか、という言葉が出てきますね。神様は私たちに与えようとしている、それは心の目が見えないと、これがわからない。心の目が、霊によって、霊の目が開かれてくると、神の召しによって与えられた望みというのがあります。神様の救いによって与えられたこの召しがどんなに素晴らしいものであるかということをあなた方が知ることができるように。この望みは消えてなくなるようなそういう望みではないんです。フレディ・マキユリーのですね、何百万ポンドのお金を稼いでも、それを得ても、それは本当の彼の望みにはならなかった。たくさんのお金を稼いだからそれが望みになるかというとそうではない。パウロは、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられた望みです。神様によって召された望みがどんな素晴らしいものであるかということをあなた方が知るように。そしてもう一箇所、ごめんなさい、ちょっと聖書を開きます。第一ペテロの一章の四節から九節まで、そこも読んでもらえますか。第一ペテロ四節から九節まで、この箇所も大変素晴らしいところですね。私たちが受け継ぐべき資産、望みっていうものは、それはどんな素晴らしいものか、それは天に蓄えられている望みだというんです。そしてそれは私たちが人間の力によって守っていくようなそういうものでないと、銀行に預けてその銀行に守られるようなそういうものでもないっていうことです。戦前 日本人がですね、中国その他の国々に行ってたくさんのお金をそこで儲けてですね、帰ってきたらそのお金はね、何の役にも立たず、単なる紙切れにしか過ぎなかったという、そういう話がよくあります。この地上にあるものはいつまでもそれは価値ある強いものになるかと、そうではない。円やドルがですね、いつまでそれを価値あるものとして認めることができるかと、それも当てにならないんです。しかし私たちが与えられたものは、朽ちることも汚れることも消えゆくこともない資産を、神様からそれをもらっているということですね。それは信仰によって、神の力によって私は守られているのです。なんというこの絶対的な希望でしょうか。なんというその私たちの約束は、この神様の御言葉の約束は、なんという素晴らしいものだかということがわかるんです。ですから闇は光の中に照らされていると、このイエス様のご自身がこの地上に来られたのは、私たちに本物は何かということを見させるために光を当てられたと。そして闇に照らされない限り、闇は光に照らさない限り、闇のまま残っていくんです。私はそれを先ほど支援の中で、御言葉によって私たちの闇が何であるかということを御言葉によって開いていくと同時に、御言葉によって格闘していかない限り、私たちはこの闇から抜け出ることはできないんです。だから御言葉は、私がしっかりとそこを学んで読んで御言葉を信頼していくということが信仰の原点になると思います。もう一つは、その私たちの闇をそのまま残していけない自分の傷も悲しみも罪も光の中に置くときに、そこに解決が導かれていくということですね。それを覆ってはいけない。傷も罪も悲しみも、それをイエス様の光のもとに照らしなさい。そうするとイエスは光ですから、その傷や闇を、それを全部私たちに光を当てて、それを解決する。自分たちの自分の力で私の闇のものを追い出すことはできないということですね。なぜイエス様がこの地上に来られたのか、それは光は闇の中に輝いている。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。どんな闇もイエス様の光に照らしていくならば、その闇は消えていくのです。闇のままそれを行けば闇は消えないんです。しかしどんなことであっても、私たちは光というイエス様によってそれを照らしていくならば、その闇は全部消えてなくなっていく。私たちの過去も現在も将来もイエス様の光の中に照らされて全部解決していくということ。だから私たちは心配しないでいいんです。多くの人々がですね、どんな哲学者であっても、自分の過去をタイムマシンのようなもののところに行って、それを全部消そうとしても消えないんです。そしてまた、どんなに私たちが第二版があればそれを消したいと思うけど、その第二版で消すこともできない。ただイエス・キリストのみが私たちの一切合切を消してくださるお方だ。だから私たちは安心して、私の神様の前に立つときに、何にもなかったもののようにですね、立つことができていくんじゃないでしょうか。お祈りをいたします。